皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月28日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は偶然か必然かです。本当に今というこの時はですね、物の考え方一つで、自分たちがどういう未来を選択するかがはっきりと決まりますね。社会主義のソビエトが崩壊した時、あの時ソビエトや東ヨーロッパの人たちがそうだったんですが、もう国境を越えてですね、弾を撃たれることはない。あるいは共産党を批判して、その、牢にぶち込まれることもない。もう、なんか隣がですね、スパイであることを心配する必要もない。こういう時代が来た時に、人々はどうしたかですね。もう、喜んで、もうその自由を満喫して、自由自在に羽ばたけた人っていうのは、実はそんなにいなかったんですね。多くの人たちは大変戸惑ったわけであります。長年自分たちのに、そのまとわりついていた、その、負の遺産、共産主義の悪い部分、これがですね、こびりついていましたから、その、今日からもう、そんな心配しなくていいんだよと言われてもですね、何もできない。最初、倒幕するっていう人たちが多かったと思いますね。で、それがその、まあ、倒幕の時代がこう、かなり続きましてですね、で、そのうちに今度は、新しい変化が押し寄せてくるわけです。で、大抵の場合は、それは社会主義の時以上にもっと大変な変化だったんですね。なわち自由競争っていうのはですね、ある意味で共産主義のいい部分、そののんびりしていても、まあ、決められたことだけやってればですね、あとはのんびり暮らせるという、そのなんか安心感の部分を全部吹き飛ばしてくれたんですね。で、今までの、だから社会主義の時代に得た名声だとかですね、地位なんてのは何の意味もなくなりましたし、年金はですね、もうほとんど紙くずみたいになってしまいましたから、お年寄りが道端に座り込んでですね、指輪を外して、この売るとかですね、そういう悲惨なことになってたわけであります。ですから、この新しい時代が来た時に、そのみんなが待ち望んでいた共産主義が崩壊した時に、最初人々は、まあ、多くの人たちは、その、どうするか、考えてなかったもんで、当然呆然としちゃってですね、そしてこの次、その次に非常にマイナスの影響を受けたわけですね。で、はっきり言ってその時にマイナスの影響を受けて、そこから立ち直る力を持ってなかった人たちは、多分未だに大変なんだと思いますね。もうあれから20年以上の時間が経ってるんですけども、やはりなんて言うんでしょうか、この自由主義の世界に馴染めない人たちっていうのは未だにやっぱり馴染めない。ですから、まあ、経済においても何年においてもですね、まあ、なかなかうまくいかない人たちが大変多いと見ていて思いますね。で、世の中のこういう変化っていうのは、例えばソビエトが崩壊して自由主義になって今こうなってるっていうのは、これは偶然なんでしょうかね、必然なんでしょうかね。こういう問題が次出てくるわけですね。その結果として、まあ、こういうことになったっていうのは認めるにしてもですね、これから未来を考えるときに、その社会主義ソビエトが健全だった時代にこういう風になるっていうことは多分かなり確率は低いことだろうとみんな思ってたと思うんですね。で、やはりその昨日と同じ生活が明日も続くっていうのが大体みんな基本的に思ってることですから、まあそれで多少の幅はあると。あるいはある程度の改革みたいなものはある。でも基本的には大きなことは変わらないだろうと思って多分みんな生きてると思うんですね。ですからその、まあ、言ってみれば、その偶然にですね、何か起こっても、まあ、それは多分復元力があるから元に戻ってくるだろう。だから10年後、20年後、30年後はこんな感じで行くだろうと、みんな絵を描いて、それなりにこう、考えて暮らしていたと思うんですね。しかし、実際にもう、1980年代に入ると、その、ソビエトの行き詰まりっていうのはかなり激しいものになってきていましたから、やはり気がつく人は気がついていたわけでありますね。よく情報を得て、それからその自分を知り、それから相手も知り、東側も分かり、西側も分かりという人たちは、この体制が続かないことはよく分かっていたわけでありますね。で、そういう人たちは、 その次に備えた行動をもう80年代から積極的に始めるわけですね。ゴルバチョフが出てきた頃からですね、もう次は西側資本の導入しかないし、もう共産主義をね、旗を下ろしていかないと次がもうないと。そうするともう今までの組織にしがみついててもしょうがないから、そのアメリカや西ヨーロッパに人手を辿ってですね、なんか新しい仕事の話してみたり、それから今度は自由労組連帯なんてのは当時ポーランドからも始まってましたから、ああいう運動に参加してですね、むしろ積極的にですね、新しい時代の主役になろうと頑張る人たちが出てきたわけでありますね。当然そういうのは、明日は今日と同じ日が続くと思っている人たちにとってみれば大変な異端であって、ソビエトが崩壊するという言葉をですね、やっぱり言えば、ね、聞いた方だって面白くないんでしょうね。それはソビエトの中でどっぷり暮らしている人たちにとってみれば。しかし、やはり、この行動している人たちは、もうこれ壊れるのは必然だと思ったと思うんですね。たまたまなんか今不景気だっていう状況ではなくて、構造的にも社会主義経済が成り立たない。官僚による統制経済はもう不可能だということを当時悟ってたわけですね。もうこれは崩壊は必然であると。ならば、どうやってその自分が行動するかですね。なおかつその治せる段階であるのか、あるいは治らない段階であるのか、この見極めが大事なんですよね。治る段階であるならば、まあいろいろ工夫をして治すってことも可能だと思います。しかし治らないのであれば、次を作って、その新しいものに古い行き詰まったものを吸収合併させるっていうのが一番賢明なやり方ですね。だからそうなってきたときに、もう80年代になってきますと、半ば以降特にですね、もうこれはいかんと、これはもう崩壊しかないと。だから新しい受け皿を作ってやっていこうという形になっていったわけであります。で、ですからそこで当然リーダーの交代も起こる、主役の交代も起こるということで、ソビエトが激しく動いていくわけですが、起きてることが偶然であるか、必然であるかというのは、まあやっぱりこの、自分の考えてる、あるいは見ている、その情報の範囲、あるいは思考の範囲が、どこまで大きいかで、私は決まっているような感じがするんですね。思考の範囲が小さいと全部偶然に見えてくるんだと思うんですね。例えば、その、日食とか月食もそうですね。月や太陽の運行のことがわからなければ、まあ単なる偶然にしか見えませんですわね。あるいはその異常気象もですね、単なる偶然にしか見えませんわね。しかしいろいろ勉強していくとですね、あ、こういうからくりでこんなことが起きるんだって分かってくると、あ、こんなね、風に月が動いてるって太陽が動いてれば、まあそれはこの日にこの時間に日食が起きる月食が起きるのは必然だと、むしろ起きない方がおかしいという話になってくるし、あるいはこんな風になってれば異常気象になると、異常気象の原因がだんだん分かってくればですね、あ、これは異常気象になるのは必然だというふうに分かってくると思うんですね。偶然っていうのはですね、非常にその危険な考え方でありまして、思考放棄してるという部分があるんですね。昔はその偶然、大昔は偶然なんて考え方ないわけですから、全部それは、天の、あるいは神の仏のですね、言ってみれば、作用によって何か起きてるってことですね。どんな小さいことでも。ところがそこに、まあ、近代になってから、サイコロ神っていう神が出てくるわけですよ。本物の、カルト教団ですね。サイコロ神という本物のカルト教団が出てくるわけです。とにかく、必ずデタラメに、サイコロの目を出すというですね、ついぞ今までどこでも聞いたことのないようなカルト心をですね、この近代の文明とは生み出すんですね。だから全部この最後はですね、この政教分離なんて言いながらもね、生族分離なんて言いながらも、このサイコロ神、この 極限のカルト心をですね、全部導入してくるわけですよ。だから、デタラメであるってことは神がいないことであると、そういうふうに考えるわけで、でもそれは逆で、デタラメであると認めちゃうってことは、デタラメ神というですね、とんでもないカルト神を自ら信仰してるってことなんですね。だから、その、近代という時代は、この、それまでの神とか仏、ゴッドというものを外す代わりに、デタラメ神というですね、とんでもないヤクザ神、カルト神を、もう、学会を挙げて、ね、学問の世界を挙げて信仰することで初めてこれは成り立ってるんですね。交通事故にあったらあんたそれ運が悪いんだよと。保険をかけとけいいじゃないかって話になるし、原発はですね、何千万年に一回しか、何百万年に一回しか爆発しないんだ、だから安心しろと言ってみたりですね。あるいはなんか、 明日のことはわからないんだから、もう今日はですね、飲めよ、与えで遊んじまえとかですね、この確率のヤクザ神、なんていうんですかね、そのデタラメ神のね、ヤクザ神のひどさ、カルト神のですね、悪神のひどさはですね、あまりにも目に余るものがあります。今だからその我々は偶然と言ってるものの多くはですね、このデタラメ神というですね、もう究極の悪神、カルト神によってですね、作られた言葉なんですね。だからこれを言ってるともう人生はどんどん無責任になってきます。真面目に勉強しようと思わなくなるし、真面目に世の中考えようと思わなくなるし、すべては刹那的になっていって、もうそれが続けば続くほどですね、人も家庭も社会も国も地球もですね、あっという間に崩壊に向かっていくんですね。これをですね、悪神と言わずして何と言うんでしょうかね。ですからこういう確率偶然、まあ、カルト神をですね、まあ基本にしたものの考え方でやれば大失敗をするわけであります。ではもうそれを、このカルト神を廃するっていうことになると、今度は、じゃあ、世の中にはシナリオがあるっていうことですからね。天にはシナリオがある。形而上の世界に、見えない世界に、なんか一つの、まあ生命の根源みたいなのがあって、そこから何かが動いて、その結果、世界全体が動いてるって話になってきます。しかもそれはですね、時空を超えた世界でありますから、まあ、あらゆるところでですね、同時並行的にいろんなことが、起きながら、世の中全体が一つの秩序を保って進行していくわけですね。歴史なんて見ると、それはもう明らかだと思いますね。ある程度、その時空をですね、まあ、時空から距離を置いてみると、そこに歴史が見えてきますね。その歴史を見れば、もうそこに一つのなんか流れがある。100年、1000年、あるいは1万年、あるいはそれ以上の長きにわたって、地球が、そして人々がどんどんこう、進化しながら動いていく様子がわかりますね。それは決してですね、ランダムにデタラメに動いてるって思うんではないと思いますね。だからもう、歴史を学ぶっていうこと自身がですね、そういう、いかがわしい、デタラメカルト心をですね、排除するっていう、まず第一歩でありまして、さらに形而上学的ないろんなことを勉強してもいいしですね、体験してもいいし、これ全部ですね、自分の血となり、肉となるもんなんですね。これからリーダーシップを考えるときに、この偶然だから何でもいいじゃないかっていうふうに考えたら、基本的にリーダーシップは成り立たないもんだと、私は思いますね。で、やはり、その、人の力で何ができるのか、できることとできないことがあるわけでありますが、やはり世の中全体の、その、動き、天の意志というんでしょうかね、その形而上学世界のですね、なんか一つの流れの中で、自分たちは何をすべきか、何をすることが、良いことなのか、それを考えて行動することがですね、リーダーにとっては何よりも重要なことなんですね。で、その人の行動、組織の行動も、ある時は切り役であり、ある時は切られ役ですから、常に全部成功してると。自分たちの今の考え方で成功失敗を考えて、あるいは今の自分たちの考え方で善悪を考えて、常に成功、常に善であり続けることは不可能なんですね。そんな簡単なもんじゃないんですよ。世の中っていうのは、やはりこの善悪、それから成功と失敗がですね、ドラマのように繰り返されながら前に前に進んでいくもんですから、だからもう究極の善とか悪とかあるわけでもないし、究極の成功と失敗があるわけでもないんですね。やはりそこにですね、自分たちの積極的な行動で、より良いと思う方向に物事を変えていく。逆に言ったら戻っていく。そのものすごく動的な、アクティブな行動こそですね、この世の実相ですね。だからあんまりですね、その、哲学の勉強の結果、今日の行動がですね、元気なくなって、今日何もしないことが一番いいことだというふうになってしまったら、それは結果として全くの間違いなんですね。まあそういうふうに考えますと、今我々はですね、これだけ日々起きているものすごい現象を偶然のことだと思うわけにはもはやいかなくなってきたと思うんですね。逆に偶然だと思ってるとあまりにも恐ろしいんじゃないんでしょうかね。なんか今まで聞いたこともね、見たこともないようなことが次々と起きる。これ偶然だと思ってると明日もまたこんなこと起きるんじゃないんだろうか、次は何が起きるんだろうって言った時に大きな流れが見えないんで、本当になんか次の瞬間が不安で不安で多分たまらなくなると思うんですよね。やっぱりそれは その世の中をですね、その自分で積極的にですね、世の中を変えていこうという力がまだ足りないからだと思うんですね。その世の中は変わるときは当然変わっていきますから、その変わっていく中で何をすべきなのか、自分の役割、それから自分の行く道が見えてれば、変化というのはむしろですね、背中を押してくれる力になります。で、それがその、まあ、自分にとって不利益な、不幸な変化であるならば、それは自分でそこはですね、改めていけばいいわけですね。回り道をしたりですね、ちょっと戻ってみたり、いかようにでも対処ができます。ただそれが単なる偶然だというふうに考えているならば、行く場所がわからないということになると、昨日と同じ場所にいることはいいことになる。今日今いる場所が最高の場所だった話になってきますから、そうなると何にも動けなくなるわけですよね。で、元の場所に戻れなくなったら、これ人生終わりだと、もうどうにもならないというですね、絶望に変わってしまいます。そんなことないんですね。やはり自分の立ち位置もどんどん動いてるんです。で、自分たちの未来もどんどん変わっていくわけですね。世の中の変化とともに。だからどんどん、行動することで、その、すべてが必然だと思えるようになってくるわけですね。結局その、なんて言いますかね、デタラメに道を選んでるようで、ある期間、5年とか10年、20年、30年経った時に、自分の今いる場所が自分で納得できる場所だったと。そうした時に、ああ、この間の変化は必然だったんだなぁと感じることもあると思うんですね。あるいは今回の安倍内閣みたいにですね、まあうまくいかない人たちが自滅をしたと。うまくいかない人たちが自滅をしたっていうことはある意味で必然なんですよね。世の中の変化を天は急いだわけですね。だからこういう大きな芝居を天は、まあ、やらせたわけでしょ。ね、わけのわからん人たちを押し出してきてですね、で、生やし立てて、一旦盛り上がらせて、で、その磁石の原理で、反発する人は遠ざかり、そして、引き合う人は引き合って、で、二極文化を起こさせて、で、その集めたものを一気に大掃除したと。これはまさに必然ですよね。なかなか偶然でこういうことはできるもんじゃないと、まあ私は思うんですけども、まあこんな風に世の中は展開してるんですね。だから今我々はですね、その確立、デタラメ心というですね、近代が生んだこのヤクザ神とですね、正式にお別れをしなければなりません。このヤクザ神もですね、使い方によっては多少便利なことがあります。損害保険なんかそうですね。まあこういうのはですね、このヤクザ神をですね、上手に使えばですね、また善なる作用をするという部分はそれは確かにあるんです。しかしこれをですね、話の根本に据えて人生を考えたり、組織や国の運営を考えたら、それはですね、すべてが崩壊に向かっていくことは間違いありません。したがって、なんか、このヤクザ神とは分かれてですね、やっぱり未来は自分たちの手で作っていくんだと、決して偶然ではないぞと。で、これを別の言い方すれば、縁だということですね。良き縁もあるし、悪き縁もある。悪き縁を離し、良き縁を掴んでですね、いかに未来を、に作っていくか。で、それには様々な障害がある。しかしその障害をですね、一つずつ克服していくことが人間として成長することだし、克服すればするほど悪縁は離れていき、良縁は近づいてくるわけですから、そこが人生の楽しみであり、ある意味では人間が成長することの本当の面白さでもあるわけですね。そういうことに気がついていくことそのものがですね、21世紀に向けて人や組織が成長してるっていうことの証明以外の何物でもないんじゃないかなと私は思うんですね。で、これから本当にさらにその大変なこともいろいろあると思います。特に世界の情勢を考えますと、日本はもう20年前に本格的なバブル崩壊をしたわけですが、今まさに最後の究極的なバブル崩壊をしているのが今の世界ですね。だから日本がこの20年間、まあ、一人で悩んできたことをもっと凝縮した形で短時間で一気に悩まなければならないのがこの世界なんですね。で、世界の人たちはなかなかこれをですね、まあ必然だとは思いたくないでしょうし、偶然だと思いたいんでしょうけども、やはりもう多くの指揮者が外国でもね、これは必然的なことであると、こういうことをしたからこうなったんだということに気づいていますね。だから決して世界は絶望はしていないと思いますよ。で、崩壊の後はですね、どうやって再生するのか。まあ彼らも非常にですね、厳しい中で、やがてその巧妙は見出すと思うんですね。今までの自分たちの考え方ややり方の中に失敗の原因があったんだということにやがて気づいてですね。そしてやはり、この偶然のヤクザ神っていうものからですね、離れて、やっぱりそれなりの成功の道を歩み始めていくと思うんですね。 ですから日本はやはり世界に先駆けてそういう試練を受けたわけですから、やっぱり世界の手本となるようにですね、木の花をね、咲かせて花束にするっていう、その非常に大きな、仕事をですね、日本国内でまず本格的に形にしていくことが何よりも大事だと思いますね。そういう意味で今年以降はですね、この、まあ、自分がこの現状と未来をどう思ってるかで相当ですね、差がついてくる時代だというふうに言わざるを得ないと思います。みんなでですね、頑張っていくことが大事だと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、偶然か必然かということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。